一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをその道のオーソリティ専門家に聞いてしまうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいというコーナーでございますよ。今日は漫画ということで、今日なんかちょっと私戸惑っておりましてね知ってる人なんですけど、ある程度、本職の漫画家さんにね電話をつないでみたいと思います。マーサさん、リンシ急にリンシっていうのも何かと思ってリンシエコダちゃんって漫画ご存知ですか？
実はですね、ちょっと知らなかったんですが、打ち合わせでね、これを知って、衝撃を受けました。その後ちょっと拝見しまして、絵の感じから、このストーリーっていうのかな、この題材から、
すごいでしょ、
衝撃を受けております。
エコダちゃんっていう漫画は2004年に講談社の雑誌アフタヌーン、メジャー雑誌ですよ、新人賞を受賞した作品、アフタヌーンのね、2005年から連載が始まりました4コマ漫画です。で、簡単に内容を説明すると、主人公がエコダちゃん、練馬のエコダっていう地名があるんですよ。エコダちゃんは24歳独身のフリーター、練馬のエコダに住んでいて、昼は派遣の OL、 夜はキャバクラでバイトをしています。家の中では洗濯物を減らすために全裸で生活をしている設定です。
まずこれがすごいですよね、
全裸です、こんなに全裸な あれはあんまないですね、漫画はね、そのエコダちゃんの目から見た独自の世界観が話題を呼んで、現在単行本が5冊、そして1月からは日本テレビ系列で鳥居みゆきさん主演でドラマ化されています。この作者、滝波ゆかりさん、原作者、漫画家さん滝波ゆかりさんといいまして、私の大学の知り合いです。大学時代の
日大芸術学部、
で、知り合いのよしみで滝波ゆかり先生に電話をつなぎました。
おお、
どこまで話していいのかよくわからないんですが、ちょっと距離感を測りかねておりますけど滝波さん、おはようございます。
おはようございます。
あ、どうも久しぶりです。
久しぶりです。
エコダちゃんでございますけど、もうエコダちゃん結構有名ですよね。 OL の方は読んでたり、しますけど、あーじゃなくて、
ドラマ化ってすごいですよね。
ドラマ化もされたということね。まずあの漫画家になるまでのこのヒストリー、まあ、その過程をちょっとお聞きしたいんですが、
なるまで、なんか大学の頃、あの一之助さんとこうお酒飲んだりしてる時はあんまり漫画とか書いてなかったんですけど、
そんな素振りはなかったですね。
そうですね、でもなんかこう密かになりたいとは思ってたんですよ。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。なんか言うと絶対、そこでいじられると思ったんで言わなかったんです。
まんげけねんけめなれねえよって言われると思って言わなかったんですか何を言った
。もっとひどいこと言われるだろうなと思って
一之助さんそんな人だったんですね。
今こんな感じで丁寧語で喋ってますけど、本当に会うと全然違います、後輩いいん、これどうまで言っていいんですか、大丈夫なんですか滝波さん。
はい、別にあの恋人同士とかじゃない
ですよ。じゃないですよね、滝波さんは、日本大学芸術学部のフォークソングクラブっていう、
ま
あ、フォークソングはやってなかったですよね。軽音楽部みたいなもんでね、
そんな感じで、
で私は落語研究会で、まあ、そこの1年後輩だったんですね。滝波さんはフォークソングクラブ、横のつながりで知ってたんですけど、なんかバンドやってましたよね。でもね、
そうですね、その頃はね、ちょっとだけ、まあ、かじる程度です。
そうなんですよ。
あの漫画研、あ、ま、漫画じゃない、フォークソングクラブに入ってらして、一之助さんはお知見で、そこどうしてつながり
か、これはまたね、部活のその部室というんですか、それ結構近いんですよね、みんなね。
そういうことですか。
その横のつながりは文化部同士の横のこのつながりもありますから、なんか思い出ありますか、どうですか。
思い出、
いろいろありますけどね。
一之助さんどんな人でした学生時代は。
あ、なんかこう、そうですね、こうまともに見えるんですけど、なんか酔っ払うとすごいとんでもないことをするみたいな感じで有名で
有名で
なんかしましたかね。
私もあのこれ飲めよって言われて、
ちょっとそれはやめましょうその話は朝なんでやめましょう
ダメですかね。
ダメです、それはダメです、まあいろいろありました。
いろいろあると、まあ、学生ですからね。
そうですよ、
昔の話です。
学生の頃漫画では書いてたんですか、なりたいなと思ってて。
いや、なんかもうお酒飲んだりとかでそんな暇がなくて、卒業してからなんかそろそろちょっとやばいなと思って書いてみて、で、まあ、全然うまく書けなくて、でしょうがないから、あのその大学の時に大学のノートにこう落書きみたいな感じで書いてたエコダちゃんを、試しに書いて出してみた んですよね。
あれだ、僕見たことある、部室に置いてあるそのそうそうそう今日何があったよみたいな、こうみんな書けるようなのあるじゃないですか。
そうです、そうです、
ノートが置いてあって、はい、それに落書きみたいに書いたんだ。
へ
え、
レコナ
ちゃん見たことある。
へえ、じゃあみんなが自由に見て
た。そうそう、みんなが自由に見てたんでしょ、うん、それを書いたんですか。
そうなんです、あのまんま書いて、うん、そしたらなんかじゃあ賞をあげるんで連載してねみたいな。
汚ねえな、そんなのいいの、部室のノートに書いた落書きそのまま書いたら大賞だって。
へ
え、落書きってのも失礼だけどね、先生に向かって ね、
まあ、ちょっとね丁寧めに書きました。
丁寧めにね、
今も丁寧めに書くように一応してるんですけど。
それはそうですよ、これで金もらってるんですから。これ大賞を取った時の周りの反応はどうでした。
なんかこう、まあ、私もそのまま連載がずっと続くと思ってなかったんで、あんまり周りに言わなかったんですよね、
うんうんうん、
なんかすぐ終わったらかっこ悪いんで、
うん、
ある程度続いてからにしようかなみたいな感じで。
アフタヌーンってすごいですよ、アフタヌーンに連載してるというのは、今もう連載どれぐらいになります。
6年目くらいですかね。
6年目、お、うん、出世頭だね、僕らの仲間の。さあエコダちゃんがですね、いつも全裸なんですよ。マーサさんが今衝撃受けてましたけども、常に裸の女の人が出てくるんですけども、それはいやらしくないんですけどね。あれ滝波さんはこれ なんで全裸で書くようにしたんですか。自分も全裸だったとかそういうことですか。
東京に来た時に、うん、私出身が北海道なので、うん、東京が暑くて暑くてしょうがなくて、
まあまあね、
うんうん、それで、うん、ちょっと薄着にってなっていくうちに、うん、もう全部脱いじゃったみたいな。
あ、なんか自分も裸にいたんですか、部屋で。
そうですね。
だから実体験なんでしょこれ、ね、ほとんどどうなんですか。ちょっとぼやかしてるけど、うんうん、なんとなく自分がここの主人公に、何か投影してるなってとこありますか。やっぱり
よく聞かれるんですけど、うん、実体験だけをネタにするとあっという間に枯渇しますよね。なので、まあ、こうあることないこと付け足してやって6年ぐらい経ってるんですけど、
全てではないけどもある程度自分のあれもあるよ、そこに脚色していくわけですか。
そうですね、
これ驚きました、ドラマ化されたっていう。
そうなんですよ。
私もびっくりしましたね、
うん、日本テレビ系列で深夜にやってますドラマ、エコダちゃん、主演が鳥居みゆきさん、は
い、これぴったりですよね。
これ自分でリクエストしたんですか。
いや、鳥居みゆきさんでっていうようにお話が来て、
うん、あ、向こうからね、決まったよと、はい、うん、
そのハマり具合に私も本当びっくりして、
これはハマってるんですよ、
ハマってますよね、
うんうん、鳥居さんも全裸なのね。ちょうどこのおっぱいのところと大事なところが見えないようになってるのよ、うん、あ、これいいですね、うん、なるほど。林氏エコダちゃんはですね、はい、講談社より5巻まで単行本が発売されておりますね。ドラマは現在は関東だけの放送ですけれども、日本テレビ系列で火曜深夜1時29分、半端だなこれ、深夜1時29分から放送中です。これ1分何なんだ、後にすりゃいいんじゃねえかと思うんですけど、
あ、ちょっと前のめりなんじゃないですか。
前、あ、なるほどね、ちょっと前のめりのエコダちゃんでございます。でなんかアピールありますか、エコダちゃん買ってとか、なんか、
ああ買ってください、どんどん、
そのままですね、
贈り物にすごいぴったりなので、
あ、ボンクレーの贈呈用にエコダちゃんをぜひという感じでございますか。それでは滝波さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
今朝林氏エコダちゃんの作者滝波ゆかりさんにお話を伺いました。